さて今回はですね、送っていただいたこの資料、アルバイトスタッフのシフト管理をまあ劇的に変える方法ということで、
ええ、
いやこれ深く掘り下げていきたいなと思ってまして、
はい、
というのも資料を拝見して真っ先にこう思い浮かんだのがですね、多くの管理者が経験するであろうあの悪夢のような光景なんですよ。
あ、はいはいはい、
金曜の夜とかに急に欠員が出て、一人また一人と必死にメッセージを送って誰か入れないって、あの時間と辛労、
わかります、本当に疲弊しますよねあれは
まさにその悪夢をもう過去のものにするための、なんかすごく洗練された設計図のように感じましたね。これは
まさにこの資料が取り組んでる問題の根底にあるのって、一見すると些細なんですけど、
はい、
でも実際には多くの現場を疲れさせている、毎回シフト募集の URL をコピペしてグループチャットに貼り付けて送信するっていうあの作業なんですよね。
地味ですけど確実にありますね。
地味ですけどミスも起きやすいし非常に手間がかかる。これこそが今回の資料が解決しようとしている最大の敵と言えるでしょうね。
なるほど。でその解決策が驚くほどシンプルでかつエレガントなんです。
そのエレガントな解決策っていうのが、もういきなり核心に触れちゃいますけど、
はい、
やっぱり LINE のリッチメニューですよね。これをまあ恒久的な入り口として使うっていう、このアイデア、
まさにそこです。共有してくださった資料の中でも URL をコピペしている画像に大きな赤い×印がついてて、
ありましたね。
で対照的にリッチメニューを指している画像には緑のチェックマーク、もうこの視覚的な対比だけで言いたいことの半分ぐらい伝わってきました。
そうなんです。そこがこのシステムの出発点であり一番大事な土台になります。
ほう。
なぜこれが優れているのかちょっと分解してみると、まずスタッフの視点から、
はい、
彼らはあれシフト募集のリンクってどこだっけって過去のトーク履歴を延々とスクロールする必要がなくなるわけです。
あー、やりますねそれ。
ですよね。 LINE を開けばトーク画面の下に常に募集中のシフトを見るっていうボタンがある。ここが彼らにとっての唯一の入り口になるんです。
なるほど。
この探さなくていいっていう体験は想像以上にストレスを減らします。
確かにスタッフにとっては迷わないっていうメリットがあると。じゃあ管理者側から見るとどうなんでしょう。
管理者側はメリットはさらに大きいですね。
おお。
まず単純に毎回メッセージ作って URL をコピペする手間がゼロになります。
はい。
そしてこれが結構致命的なんですけど、古い URL を間違えて送ってしまうっていうヒューマンエラーが物理的に起こりえなくなる。
あー、なるほど。
リッチメニューのボタンが指し示す先は常に一つで、そこが常に最新情報に更新されてますから。
はいはいはい。
これって単なる効率化を超えてコミュニケーションの質を高めて無用な混乱とかトラブルを防ぐためのすごく優れた設計思想だと思うんですよね。
確かに一度設定しちゃえばあとはシステムが勝手に最新情報への案内役を続けてこれるわけですもんね。
ええ。
土台は分かったんですけど、私がこの資料を読み進めて特に面白いなと感じたのが、このリッチメニューっていう土台の上で状況に応じて全く違う2つの戦略を使い分けるっていう点なんです。
はいはい。
平常時の待ちと緊急時の攻め。
ええ。
なんか武道の構えみたいですよね。
面白い表現ですね。
この待ちの運用、平常時のスタイルっていうのは具体的にはどういうものなんですか。
町の運用、資料ではプル型って表現されてますけど、これがこのシステムの、まあ、理想的な日常の姿なんです。
はい。
で、管理者のやることっていうのが信じられないくらい少ない。
ほう。
管理用のアプリを開いて、5月20日18時から22時1名募集みたいに空いてるシフト枠を登録する。ただそれだけです。
それだけですか。
ええ。資料の表現を借りるなら、これってお店の商品を棚に並べる行為に似てるんですよね。
棚に並べる、面白いですね。つまりお客さんであるスタッフが自分で見に来るのを待つと。
まさに。ここで重要なのは、管理者は商品を棚に並べた後 LINE で新商品入荷しました、募集開始ですみたいな告知を一切しないっていう点です。
あ、しないんだ。
はい、完全に沈黙を守る。一方でスタッフは今月もうちょっと稼ぎたいなとか、週末の予定が急に空いたなって思った時に自分の意思で LINE を開いてリッチメニューのボタンを押すわけです。
ふむふむ。
するとそこに棚に並べられた商品、つまり募集中のシフトが一覧で表示される。あとは好きなものを選んで応募するだけ。 と。
ということはですよ、管理者はシフトを登録した後は文字通り何もしてないのに、気づいたら応募があってシフトが埋まってるっていう状況が生まれるわけですか。
その通りです。
それはなんかほとんど魔法みたいに聞こえますけど。
ええ、でもこれがスタッフの自発性を引き出すプル型の仕組みの真髄なんです。管理者が毎回お願いだから入ってくれって情報を押し付けるんじゃなくて、スタッフが何かいいシフトないかなって能動的に情報を取りに来る、この関係性の逆転こそがこのシステムの最も革新的な部分かもしれないですね。
なるほど。平常時の街のスタイルは完璧に理解できました。まさに理想郷ですね。
はい。
でも現実はそう甘くない。ここで最初の話に戻るんですけど、あの金曜の夜のパニックですよ。
ええ。
前日なのにシフトが埋まってないとか、急なドタキャンが発生したとか、そんな緊急事態にこの町の姿勢で対応できるとはちょっと思えない。
おっしゃる通りです。
ここで攻めの出番っていうことですよね。
その通りです。そこがこのシステムの柔軟で本当に素晴らしいところですね。
はい。
緊急事態に陥った時、このシステムは即座にプッシュ型へとモードチェンジします。
モードチェンジ。
はい。管理者はここで初めて LINE 公式アカウントの一斉送信という武器を手に取るわけです。
その一斉送信メッセージ、資料にあったテンプレートがすごく印象的でした。
ああ、ありましたね。
ええ、エラーと緊急、明日の夜1名足りません、エラーとなんと時給100円みたいな。
ええ。
下のメニューの募集を見るから早い者勝ちでお願いします、したしたしたっていう切迫感とインセンティブが伝わるメッセージですよね。
そうですね。
でも読んでてあれって思った最大のポイントは、このメッセージ本文の中に募集ページへの URL が一切書かれてないことなんです。
あ、そこに気づかれましたか。
はい。
それこそがこの攻めの運用における最も重要で絶対に守らなければならないルールなんです。
ほう。
資料でも赤字で重要って強調されてましたよね。 URL を貼るのではなく下のボタンを押させるっていう指示。
ええ、ありました。
これがこのシステム全体の思想を貫く、まあ根幹的なルールなんですよ。
なぜそこまで重要なんですか。緊急時なんだからもう URL を直接貼ってワンタップで飛ばしてあれた方が親切な気もしますけど。
それはですね、大きく2つの理由からです。
はい。
1つはさっきも触れたヒューマンエラーの防止。人間って慌ててる時ほどミスを犯しやすいじゃないですか。
確かに。
やばい、早く送らないとって焦って違う URL をコピペしちゃう可能性はゼロじゃない。でも常に下のボタンを押してって誘導することで、そのリスクを完全に排除できるんです。
なるほど。
で、2つ目の理由がより本質的でして。
と言いますと。
それはスタッフに対してシフト募集への入り口は平常時だろうと緊急時だろうとどんな時でもただ一つ、リッチメニューのあのボタンだけだっていう行動習慣を徹底的に刷り込むためなんです。
あー、なるほど。
一貫性のあるルールって人間の脳に定着しやすいんですよ。
はいはいはい。
このルールを徹底することでスタッフはもう何も考えずに条件反射でリッチメニューを押すようになる。パニック時こそシンプルで一貫したルールが最大の力を発揮するんです。
なるほど、深いですね。単なる時間テクニックじゃなくて人間の行動心理まで計算された設計になってると。
そういうことですね。
ただどんなに優れたシステムでも使う人間がルールを守らないと形骸化しちゃいますよね。
ええ、おっしゃる通りです。その点この資料ではこの仕組みを正しく機能させ続けるためのすごく興味深い運用の鉄の掟が2つ紹介されてました。
ええ、この2つの掟こそがシステムに魂を吹き込むためのいわばソフトウェアの部分ですね。
1つ目が個別連絡の禁止。
はい。
これは例えばスタッフから個人的に LINE で店長明日って空いてますかってメッセージが来てもシフト空いてるよとは絶対に答えない。
ええ。
下のリッチメニューを見てそこになければ募集はないよとただそれだけを返信するのを徹底すると。
はい。正直これにはちょっと抵抗を感じたんですよ。なんか冷たい対応じゃないかって。チームの人間関係を損なうリスクとかないんですかね。
それは非常に的確なご指摘で、おそらくこのシステムを導入する上で誰もが直面する最大の心理的ハードルでしょうね。
ですよね。
おっしゃる通り、一見するとすごく冷たくて非人間的な対応に感じられるかもしれない。でも資料が主張しているのはこれが短期的な痛みを受け入れて長期的な利益を得るための不可欠なプロセスだっていうことなんです。
長期的な利益ですか。
はい。この冷たい返信を徹底する目的はスタッフに 管理者に直接聞くよりもシステムを見る方が100倍早くて確実だっていうことをもう身もって学習させることにあるんです。
ああ、なるほど。
最初の数回は戸惑うかもしれないですけど、すぐに慣れます。で、これが定着すると管理者はシフトに関するあらゆる問い合わせ対応から解放される。
はい。
その時間を本来やるべき他の業務に充てられるようになる。さらに店長に気に入られてるからいいシフトを教えてもらえるみたいな不公平感も生まれないんです。システムは常に全員に平等ですから。
確かに。
結果としてシステム自体が信頼できる唯一の情報源として確立されて、長期的にはチーム全体の透明性と公平性を高めることにつながると。
なるほど。短期的な感情よりも長期的なシステムへの信頼を優先するっていう強い意志が必要なわけですね。
まさに。
そして2つ目の掟、これがこのシステムの面白さを加速させるスパイスだなと感じました。早い者勝ちの周知ですね。
はいはい。
これは私がこの資料を読んでて思わずうまいって膝を打った部分です。
と言いますと？
一見するとただのルール説明に聞こえるじゃないですか。
ええ。
でもその本質って単調なシフト管理っていう作業にゲーミフィケーションの要素を持ち込んでるってことですよね。
あー、なるほど。
いい条件のシフトはみんなが見てるからすぐなくなるよ、だからこまめにチェックした方が得だよって伝える。これってただのお知らせじゃなくてスタッフの心理に働きかける仕掛けじゃないですか。
まさにその通りです。そこがこのアプローチの巧妙な点ですよね。
ええ。
システムをただ提供してはい使ってくださいって放り出すんじゃなくて、そこに明確なゲームのルールを設定してる。
はい。
リッチメニューから誰もが募集状況をリアルタイムに見られるってことは、裏を返せばライバルも常に状況を見ているってことですから。
そうか。
これによって良い案件を逃したくないっていう人間の根源的な心理、いわゆるFOMO、フィアオブミッシングアウトを自然に刺激するわけですよ。
結果としてスタッフは誰かに言われたからじゃなくて自分が得をしたいからっていう内発的な動機で自ら進んでラインを開いてリッチメニューをチェックするようになると、
ええ、
ただの作業だったシフト探しがちょっとした宝探しとか限定セールに参加するような感覚に変わるわけですね。これはすごい。
そうなんです。希少性とか競争原理といった心理的要素をうまく活用することでスタッフのエンゲージメント、つまりシステムへの参加意欲を劇的に高めているんです。受け身で待つ姿勢から能動的に探しに行く姿勢へと行動そのものを開票させてしまう力がある。これが2つ目の掟の狙いですね。
いや、面白いですね。ここまでの話をまとめてみると、このすごく賢いワークフローって驚くほどシンプルな3つのステップの循環で成り立ってるってことがよくわかります。
はい。
ステップ1、管理者は管理アプリに空き枠を登録するだけ。商品を棚に並べるように。
ええ。
そしてステップ3、緊急時だけ管理者が LINE でメニューを見てと号令をかける。これだけですね。
そうです。資料にあった比較図を見ても明らかですけど、従来の方法だと管理者は毎回 URL を探してコピペして、スタッフは過去のトーク履歴を必死に探してた。
はいはい。
この新しいフローはその双方の手間、ストレス、そしてミスが発生するリスクをもう根本から解消してくれる。
うん。
LINE 公式アカウントと、まあおそらくガスとかで作られたウェブアプリっていう既存のツールを組み合わせるだけで、ここまで洗練された運用が実現できるっていうのは、多くの管理者にとって大きな発見であり、希望になるんじゃないでしょうか。
本当にそうですね。まさにスマートな解決策という言葉がぴったりです。
ええ。そして、この資料が示唆に富んでるなと思うのは、最後の部分なんですよね。
ああ、はい。
辞書の予告として、法律労務ガイドっていうテーマを挙げてる。
ありましたね。
これってつまりシフト管理の仕組みっていう攻めの部分が完璧に整った後には、コンプライアンスっていう守りの視点が必要になるぞっていうメッセージなんですよ。
はあ。
効率化の次に来る課題を予見しているわけですね。
攻めの次は守りですか？
ええ。そこで最後にですね、あなたに一つ思考を深めていただくための問いを投げかけたいなと思います。
お願いします。
今回見てきたような柔軟で、まあ、オンデマンドな働き方って、従来の固定的なアルバイトと単発の仕事を請け負うギグワークとの境界線を今後ますます曖昧にしていく可能性があると思うんです。
なるほど。
そうなった時、管理者であるあなたは新たにどんな法的責任とか労務管理上の注意点を考慮する必要があるでしょうか。
うーん。
例えば労働時間の管理、社会保険の適用、あるいはスタッフの安全配慮義務とか、 効率化のその先にあるこの守りの側面についてご自身の状況に当てはめて考えてみると、また新たな発見があるかもしれません。